美久石物語作福井不二雄。
昔々そのまた昔、白平野の大半は海でありました。ここ美久石岳を挟んで東側は朝比奈谷、西は瀬戸谷、南は花師谷と呼んでいました。そして北側には高い山々が連なっていました。村の人たちは山焼きをし、山や川の幸で貧しいながらも平和な暮らしをしていました。山焼きはその年その年で場所を決め、山火事を起こさないよう村中が総出で作業をしました。作物は五穀といわれる麦、あわ、ひえ、きび、豆を作りました。また里芋や野菜、そばなども作っていました。山の畑は水はけが良いので、それはそれはおいしいものでした。秋にはお高根さんのお祭りがありました。村には一の瀬二の瀬があり、若者はここで身を清め、最後に宇陶家の滝でみそぎをしてお高根さんにこもり、収穫に感謝しました。祭りには近くの村々からお年寄りから若者まで大勢集まり、喜び祝いました。
ある冬の寒い日のことであった。お高根さんのふもとの村に一人の大男がやってきた。
お前さんはどっから来たんじゃ？
俺か。俺は山をいくつもいくつも越してきた。腹が減って腹が減って心臓じゃ。何でもよいから食べ物を分けてくれ。
話を聞いてみると、去年大男の村は不作で食べ物が取れず困り果ててやってきたということである。
それは気の毒なことだ。
みんな少しずつ出し合って助けてやろう。
みんなが出しただけでは足りるまい。倉田の蔵からも出してやろう。
大男は村人の行為に涙を流して喜んだ。この恩は一生忘れないと幾度となく頭を下げて山奥へと帰っていった。しかし幾日か経つとまた食べ物がなくなり、大男はあちらの村こちらの村をと食べ物を求め歩き続けた。そんなことを続けているうち、大男はもらい癖がついてしまい、働かなくなり食べ物を作らなくなってしまった。次の年もその次の年も大男は村に食べ物をもらいにやってきた。村人が出し渋ると大声を出し、やがては暴力を振るうようになった。
このまんまでは村々の食べ物はなくなってしまう。なんかいい方法はねえもんかの。
あんな大男には手も足も出ないよ。
なんかうつではないもんか。今度はわしらが飢え死にしてしまう。
近くの村々でも大男の仕打ちに困り果てていた。
これ以上わしらではどうしようもね。神様にお願いして助けてもらうしかね。
そうだ、神様しかね。神様にお願いに行こう。
そこで近くの村人が大勢集まり、お高根さんに大男退治の祈願をした。神様は村人の窮地を救い、平和な生活に戻れるよう大男に掛け合うことを約束した。神様は村人も大男も納得がいくよう取り計らう一案を考えた。そこで神様は大男に声をかけた。
これ大だらぼっちよ。 お前も食べ物がなく困っていようが、村人もお前に食べ物を取られて困っておるぞ。そこでじゃ、わしと約束ができるかな？約束ができたら、今まで通り食べ物をねだってもよい。それができないなら、自分の食べ物は自分で作ることじゃ。どうじゃ？
神様よ、約束とは何だ？俺にできないことはない。早く言ってみよう。
ここから西の方に近江という国がある。その近江の人たちが湖を欲しがっている。また駿河と甲斐の国境に山を欲しがっている人たちがいる。そこで近江の土地を掘って湖を作り、掘った土で4000メートルの山を一晩で作ることなのじゃ。できればよし、できなければ村人から食べ物を取ることは許さない。どうじゃ？
神様、一晩で4000メートルの山なんぞ、お茶の子さいさいさ。
よし、よく言った。お前ほどのものだ。やってみろ。
よし、わかった。これは俺しかできない仕事だ。
早速大だらぼっちは、太い藤鶴で木工を作り、信濃の御柱のような杉で天秤棒を作り、息杖も作った。準備万端整えて、日の暮れるのを待った。
太陽が西の空に沈んだ。月が東の地平線から姿を現して、日本アルプスの峰々を照らした。
大だらぼっちは、待ってましたとばかり、西の近江の国へと走っていった。そして、近江の国から掘った土を駿河と甲斐の国境に盛り上げていった。
こうして大だらぼっちは一晩中働いた。けれども、怠け癖のついた体は以前のようには動かない。少々くたびれてきた。
それでもあと少しだと気を取り直して、東の空が白んでくるまで運び続けた。やがて太陽が顔を出した。小鳥もさえずり始めた。
ああ、よく運んだ。これで俺の勝ちだ。神様、神様、約束の山ができたぞ。さあ、測ってくれ。
おお、見事な山と湖ができたの。
なんのなんの、4000メートルなんぞ、お茶の子さいさいさ。
そこで神様は2度3度と測ってみたが、山は3776メートルしかなかった。
大だらぼっちよ、山の高さは4000メートルに224メートル不足じゃぞ。お前の負けじゃ。今まで真面目に働かなかった罰じゃ。これからは村人を困らせてはならぬ。山へ帰って真面目に働け。
神様の話を聞いた大だらぼっちは、信じられないという様子であったが、がっくりとうなだれ、とぼとぼと山へ帰っていった。こうして村には再び平和が戻ってきた。村人は 神様のおかげであるとお高根さんに登り、三日三晩踊り続け、感謝の気持ちを表した。
さて、大だらぼっちが琵琶湖と富士山を作ったこの大仕事の証拠が藤枝に残っています。大だらぼっちは明け方近くなり、時間が少なくなったので慌てて土を運びました。あまり慌てたので途中もっこから大きな石を落としてしまいました。この大きな石が菊の形に似ているので、今では菊石と呼び、この石のある山は菊石岳と呼ばれています。また、土を運んだ時できた大だらぼっちの大きな足跡のくぼ地を大くぼと呼び、アシンドのくぼ地を足くぼと呼び、現在地名となって残っています。また、大だらぼうと呼ばれる山も静岡市にあります。今でも寒い冬の夜には、大だらぼっちの子孫である天狗の打つ太鼓の音が、菊石岳のふもとの里にかすかに聞こえてくるということであります。